翔くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
3月1日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日は NPO 法人テラルネッサンス鬼丸雅也さんをゲストにお迎えしております。
はい、
そしてその後は若葉の目のコーナーですね。ゲストとのトークの中で、あえてこう初心者の若葉の目から質問、
はい、
疑問を投げかけていただいて、ゲストの鬼丸さんとともに深掘りをしていきたいと思います。
はい、
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからはですね、
はい、
誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
本日ゲストを来ていただいております。 NPO 法人テラルネッサンスより鬼丸雅也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今日もう、ね、放送収録始まる前の雑談が超面白くて、なんかいろんな話のネタを持ってそう。
そうなんですよ、ね、
ちょっと今日でも引き出し役は山口先輩、結構ね、
私ですか、
お付き合いも長いそうですので、はい、いろいろ聞いていただければと、
はい、聞いていきましょう。
はいはいはい、
このテラルネッサンスという団体がですね、何をしてるかっていうのをまずはちょっと簡単に。
NPO 法人ですよね。
そうですね、はい、2001年の10月、僕当時大学4年生だったんですが、はいはい、その時に一人で作った団体で、
大学生の時に、はい、
で現在24年目で年間予算5億円で、今世界10カ国で、
はい、
あの元子ども兵、地雷の被害者といった紛争で傷ついた人たちの自立支援とか、あと日本国内でいわゆる平和教育とか、平和を作る人、若い人材を育てるための教育活動とか、そういったことをやってます。
すごいグローバルな。
グローバル、おかげさまで。
今そういうあの紛争だとか、まあ、あのそういう話っていうのは、まあ本当にいろんなところで起きてると思うんですが、です、
ね、はい、
今テラルネッサンスでその関わっておられる国っていうのは、はい、例えばどういう国が、
例えばそれこそ最近で言うとウクライナ西部は、30万人の国内避難民が逃げてきてますので、そういった人たちの食料配布とか、あとはちょうど最近ニュースになりましたけど、コンゴ、ウガンダというところでは、大体子どもたちが兵士にさせられていた、そういう子ども時代に兵士だった人たちの職業訓練とか識字教育とか、ウガンダ、コンゴだと大体一番下の年齢で5歳ぐらいから誘拐されて兵士にさせられるので、そういう人たちを、そう、社会に戻すにはやっぱ心のケアも、お金の稼ぎ方も教えないといけないので、そういった支援してます。
なかなかね、日本にいると気がつきにくい場所だし、
はい、
もともと二丸さんはこの福岡の
出身で、福岡の小石原、今東方村の出身です。
はいはい、はい、焼き物で有名な
小石原。そうです、そうです、ありがとうございます。
でやっぱ幼少期はそこで過ごされてた。
そうです、18まで小石原にいまして、はいはいはい、でそこから大学は京都に行って、でその大学4年の時にカンボジアっていう国に行った時に、まあ、地雷がいっぱい待ってるじゃないですか。
はいはい、
なるほど。
で地雷の問題が大変だと思って、でも地雷除去の技術もないし、でうち貧乏だったんでお金もないし、いまだに残念ですけど、いまだに僕も英語全く喋れないですよ。
おお、こんだけグローバルの仕事をして
る。全く分からない。
それもなんか英語喋れないみんなに希望を与えて
る。確かに、
うなずくのは上手なんですって。すごい文節でうなずくらしいんです
よ。なるほどなるほど、
みたいな。でも全然意味分かってないみたいな。
なるほど。
でそんな中だったんですけど、でも人に伝えるんだったら、お金なくても英語できなくてもできるじゃんって思って、
なるほど、
2001年の2月から地雷の講演始めて、そしたら寄付したいっていう人も出てくるし、一緒に働きたい人も出てくるようになって、24年間続いて今みたいな形 ちになったって。
その2001年当時は どんなお立場で。
それはもうテラネッサンスって任意団体を自分一人で作った。
そう、学生の時に、まあ、
学生の時に作った、
はあ、
でそうね、うん、だから学生の時に作るって、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
なんで
そのそうそうそうそう
鬼丸少年はなぜそういう気持ちに大学生ですでに至ってしまったんですか。
うん、あ、そういうふうに例えばこう平和とか社会問題の講演をしている人たちが2000年代初頭多かったのと、はいはい、あと2001年とかで 9.11 があったじゃないですか。
うーん、
同時多発テロ、平和の問題に対して関心が高かった、でも一番大きいのは知っちゃったからねって。
なるほど。
そうやって街づくりとかでも同じこと言えるじゃないですか。その課題知っちゃったとか面白い人に出会ったとか、
うんうん、
その内発的な動機って持続するんですよ、
うんうん、
何かの承認のためとか外からの欲求に基づくもんじゃなくて、自分はだから僕は正義感とかまるでなくて使命感もなくて、
うん、
単にもしあるとしたら好奇心だけですよね。だって世界平和って誰も見たことないし実現したことないから、
なるほど、
見たら面白くありません。
なるほど。実は ね、戦争があの地球上で止まっている時代は何もないっていう、ね、
何もない、
必ずどこかで何か起きてるっていう、ね、
だってスティーブ・ジョブスだって孔子だって孟子だって釈迦だって一切誰も世界平和作ったことないわけですから、
なるほど、
これ見たら面白いなと思って。
じゃあやってみるかと。
そう、やってみようと。
はあ、
ただそれだけ。
ただそれだけって言われた。
それでそのもうだってその大学生のところからね二十数年経ってるじゃないですか。
経ってます、経ってます。
普通なんか途中でいや こんなことやってる場合じゃない、仕事しなきゃとか、なんかそういうなんかそれずっと二十数年続けられるってなかなかないことだと思うんですけど。
あ、それは始めた時にやめないって決めてるからだと思います。でもそれって日本人の場合やるかやめるかってゼロか100かじゃないですか。
なるほど。
例えばテラネッサンス潰れそうになって他の職員再就職させて、うち僕も今子供も家族もいますからバイトすると、どっか働きに行くと、
はいはい、
1日でも1分でもテラネッサンスのことを考えやってたらやめたことにならないですよね。
なるほど。
ゼロにさえしなければ活動運動は継続するって、それはガンジーもだってマザーテレサも例えばキング牧師だって僕らに示してくれてることだから。
なるほど。
ゼロにしないってことだけ決めたらって感じですかね。
妙に説得力がある、
うん、言うはやずしだけどね。
怪しい感じでしょ。
いやなんかその、ね、世界平和だとかね、はいはい、紛争がある、戦争がある、そこでね辛い思いしてる人がいるっていうのはよくわかるんだけれども、うん、やっぱそれを取り組むとかさっき言ったやっぱ仕事とか、
うんうん、
まあ、ある意味こうビジネス、ちょっと言葉あれですけど、はい、そういうラインって考えた時に、うん、なかなか最初はこうイメージつかないんですけど、
うんうん、
どうなんですかね、やっぱ始めた時、初めてしばらくこうやりながら、うんうん、やっぱそういうのってこう変わっていきつつですか。
変わって、うん、思えば変わらないんですけど、うん、やり方はどんどん変わります。
あ、なるほど。
それは例えば私たち最初は地雷除去、
うん、
で次に元子どもへの社会復帰支援、
はいはい、
で途中からそれこそ今佐賀県の東明館高校と一緒にやってますけど、平和を作るには人づくりが必要だって、うん、教育事業に乗り出していく、
うん、なるほど。
でそうすると今度は海外のことはちょっと遠いなっていう人も、
うんうんうん、
高校生が新しい教育にやるんだったら関心あるって経営者とか、
なるほど、
投資家とかまたいたりするわけですよ、
うんうんうん、
それで僕は周辺領域をどんどん広げていくんですよね、
はいはいはいはい、
僕らは専門店じゃなくて百貨店だと。
なるほど、うん、要は表面積を広げていくというかね。
そうですそうです、そしたら、はいはいはい、関わり手が増えれば運動って継続するんだと思ってて、
うん、
そうずっとやってきたって感じですかね。
やっぱ基本的にはそうやって応援の声を集め、はい、応援の声をいただき、そこをこう力に変えて今ね活動されてるっていう形ですよね。
まあ、関心は力ですからね。
そうですよね。
あのね、うん、僕ちょっと本当に知らないことが多いので、はいはい、ちょっと先ほどのね、はいはい、少年兵子ども兵の話をちょっと聞きたいんですけど、あのまあいろいろ貧しい紛争の国でそういう子どもたちがいるっていうのはよくわかるけど、うんうんうん、まあどういう状況でそうなり、そして、うん、まあ鬼丸さんたちが関わることによってどう社会復帰していくのか、
はい
はい、あるいは子どもたちの気持ちがどう変遷していくのか、ちょっとその辺教えてもらっていいですか。
例えば僕たちが活動したアフリカのウガンダの場合は 99% 誘拐で兵士にさせられるんですね。で最初例えばもう時間短いのでキュッと言うと、
うん、
例えば誘拐されて訓練を受けて自分の生まれ育った村を襲いに行かせるんですね。
はあ、
そうするといわゆる自分の村に戻ろうって気持ちにならなくなるじゃないですか。でそうやってロイヤリティを軍隊に高めていって、まあ、そうすると大人よりも優秀な殺人マシンになるんですよ。でそういった元子供兵士だから僕らは20代中盤の若者です。子供時代に兵士だった人たちをこれまで300人近く社会復帰させてて、それは3年間の支援の間 文字の読み書き、計算、仕事の技術を教えて、それだけじゃなくて事業計画を一人ずつ毎年20人受けて持っておくように作らせて、お金 10% で資金貸して残り1年半は店を開かせる。
なるほど、
企業支援みたいな、
するの商売を
商売させる。で結果今2、300名の元子ども兵士、支援受ける前月収128円だったのが大体今8000円、これウガンダでいうと公務員と同じ平均月収ぐらいですね。
は
あ。そうすると何が変わるかっていうと自尊心が高まるんですよ、だってビジネスって人から信頼されて人を信頼して初めて成り立つものですから、人を信頼するやり方をもう一回再確認できるんですよね。
逆に言うともう子供の頃にそうなってるってことは全くそういう感覚を持たずに今まで生きてきたわけですもんね、はい、
で一番象徴的だったのが3月11日2011年の 3.11 日の時で、震災起こったじゃないですか、でテランネッサンスが震災支援するかどうか迷ってる時にウガンダから一本電話かかってきて、ウガンダでも津波の映像を見たと、今度俺たちの番だって言って、その元子供兵士たちがその稼ぎの中から5万円集めてくれて、
すごいな、ちょっと涙が出てくるな。
でそれが僕らの今岩手県大槌ってとこでやる大槌刺し子っていう事業の原型に元手になってる。
刺し子ってあのこう
布のやつです。あれを180のおばあちゃんたちにやってもらってる事業を13年やってるんで、その原資は子供兵が集めた。
うわすごい。
いやだから、どんな人でもどんな極端な状態あっても、やっぱ戦争ですらね、最後の最後は人間性奪えないんですよ。
なるほど。
でそこを僕らが信じれるかどうかが大事。
うわ
で、まあ、綺麗に言いますけど、ね、ありますけど、
まあ、もちろんそうだ、
そうそう。
でつまりそういうような、なんだろうね、まあ、プログラムだり人との関係性っていうのは、はいはい、本当にその、紛争地域だけじゃなくて、それこそ私たち日本の世界でも当然必要だし、あるいはその、そういう地球の裏側ではそういうこともあってるんだよっていうことももちろん知ることで、日本の子どもたちの気持ちもやっぱりどんどん変わっていったりすると思うんですけど、今ちょっとその学校と一緒にやってることを聞きたいんですが、今透明館と一緒にやられてる、
あの佐賀県のね木山町にある透明館高校、
しかもあれですよね、学校の中に事務所があるんで、
その事務所を借りてるんですね。
そうです、あの、テランネッサンス京都が本部ですけど、佐賀県、九州の事務所は佐賀、あの透明館高校の中に置いてて、でテランネッサンスは現場を持ってますから、でそのいわゆるテランネッサンスの活動している地域のことや課題について高校生にまず半年間学んでもらって、で半年間で大体事業計画、その支援の計画を高校生に立ててもらって、こっからがほぼ日本で初めてなんですけど、その佐賀県経由のふるさと納税とかで集めた寄付も使いながら、その高校生が立てた支援を計画を現場で実行する、でそのために高校生たちもこの2月からウガンダとカンボジアに行きますから、でそうすると何が起こるかって、支援って大変でも支援って素敵とか、国を越えて協力すること素晴らしいと体感して帰ってくるから、でその後進学する目的ができるわけです ね、
そうですね。
人って利他っていう目的ができると学習意欲って高まるんですよね。
うんなるほど、そうですね。
っていう授業を今佐賀県の透明館高校でやって、だって平和作るにはみんなの力が必要ですから、今からそういう若者育てとかないと平和にならんですもんね。
なるほど。
いやそれでね、まあ、僕も透明館時々あの対話というものを広げるためにですね、あの手伝いもしてるんだけども、あのまあ鬼丸さんのそのプロジェクトをベースに他の教科もね、そこにこう紐づけて学んでいこうって、
ね、
そういう取り組みをやってるんですよね。それはなかなか面白いんですよね。
面白いと思います。やっぱそれはあれはその透明感自体が先駆的な学校改革してるっていうところと共鳴し合えたからこそ今言ったような授業はできたんだと思います。
いわゆるそのいわゆる一般的なカリキュラムの中に鬼丸さんがやられてるような事業のエッセンスをこ
う
加えていくみたいな。
そうです。
だからまあ例えば社会だったらね、世界ってこうなってんだなと思う、
そういうことを教えたりね、
まあ、英語学ぼうかなって、
なるほど、
英語そこに紐付けたりとか、
それこそやっぱりその、ね、目標が生まれるとって話ですよね。
そうです。目標と目的が生まれると人は変われるので、
すごい、すごいの一言。
そうなんです。
いや皆さんのおかげです本当に。
はあ、
で今後はですね、まあ、そういう今活動しながら、まあ、10年20年と、どういう風になっていけばいいなって、なんか夢というかあるんですか。
今すでにやってるんですが、台湾で別法人を作り、タイでも別法人を吸収合併をして、要は支援をするために海外に行くんじゃなくて、そこでも寄付を集めたり人が採用できるようにすると、つまり私たちグローバルな課題を扱ってるじゃないですか、だから日本だけで人を雇ったり日本だけでお金を集めるんじゃなくて、日本初なんだけど世界中に愛される NGO に変わること、 そしてそれ本当に日本のためにもなる、うん、で世界のためにもなる、そういうチャレンジをこの10年で実現しようと思って。
なるほど。
今月末も台湾に行ってまいります、う
ん、
はい。
英語喋れないんです。
英語喋れないです。全然大丈夫です。うなずくのは上手。
うなずくのは上手。
いや、なんかこのさ、国境を越えた取り組みって、はいはい、なんか今までね、僕らのちょっと中にあまり、あまりというかなかった考え方ではあるけれど、なんか新しい視点というか概念がちょっと放り込まれてきた感じするよね。
あ、なるほどな。でも街づくりの、街づくりの課題と我々の海外の現場の課題って実は同じようなこと で、
そうですよ、ね、
いかに、ね、それこそ山口さんもおっしゃってますけど、主体性と当事者性をどれだけ持てるかですよね、
はい、そうですね、
まあ、全くね、商店街も全く同じだよね、はい、
うんうん、やっぱりなんかこう、やっぱりこう そこの現場の人だけでなく、やっぱりいろんな応援を集めながら、それをこうある意味ビジネス的にはお金に変えたりしながら進めていくっていうのは、まあ大小ねありますけど、やっぱり確かに同じようなことは、ね、うん、常に考えてるなっていう印象を持ちながら今日はお話を聞いてますけど、
本当ね、
まあ、でもやっぱりなんかね、やっぱこう言葉一つ一つというか表現もお上手、お上手ですよ、ですよ、言葉がちゃんとこうされてるっていうのも素晴らしいし、
ね、見えてないと思うけど身振り手振りがねこれ踊ってるようだって、
なんかいつも踊ってるようにお話をされる印象があるって、
講演会やってるの写真に撮るとね、はいはい、なんか踊ってるみたいなんですよでもやっぱりほら言語が、ね、伝わらない部分をこうボディーランゲージで伝えていくという二十数年があってのことなんだと思うんですけどね、
はい、ちょっとなんか話戻っちゃうんですけど、堀丸さんってその少年時代はどんな少年だったんですか。
そう、ね、子供時代、
あ、少年は田舎に暮らしてたんで、うん、でも海外のこととか社会のことには人一倍関心があったと思います。漫画沈黙の艦隊の愛読者でしたし、愛の読みながら世界に対してのこう、田舎でインターネットがなかったからこそ、どんどんどんどんこう欲求を膨らましてたのが小中高校生だった気がしますけどね。
やっぱ漫画だとかそういうのを見ながら、
もちろんもちろん
イメージをして、
はい、そうです、そうです、そうです、
沈黙の艦隊なんだ。
あと東方村小石原だったんで、誰かに協力してもらわないと最寄り40分かけていく大英まで行けなかった。だから誰かに協力してもらうのが当たり前の環境にいたのは小石原村のおかげですよね。
なるほど、なるほ
ど。
どこも行けない
です、まあ、要は一人ではなくですね。
そうです、そうです、
まあ、お互いこう支え合うみたいな、
支え合わないと生きていけない環境にいたのはありがたかったですよね。それが運動の原点ですよね。
確かに不便っていうのはそういう人間関係を作っていくってことやね。
作るんです。 NPO とかない時代から不便の中で小石原の人は生きてましたから、うん、
なるほど。
それは私の原点かなって気がします。
いや、素晴らしい。なんかでもこう鬼丸さんのキャラクターも含めですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、はい、応援したくなるというか、
オーラあるよね、
うん、あのなんか僕も思いました、まあ、あんまね本当にこうそんなグローバルな課題って常日頃考えるわけではなかったですけど、うんうん、やっぱそういうところにもうちょっと僕も知ってみたいなとも思ったし、うん、鬼丸さんの活動もうちょっと知りたいななんて思ったんで、そこら辺ってなんか情報発信ってどうされてるんですか。
ですね、YouTube で鬼丸マサヤとか検索すると過去の講演動画が結構出てきたりするので、はいはい、
なるほど、
あのそれまずご視聴いただけるのが一番いいかなと思います。
ねうんうん、まあ、トータルでねどんなことされてるかとか分かるでしょうし、ね、
はい、
やっぱりこう例えばこう支援みたいな話になればいろいろこう、うんうん、まあ、直接相談する形になるんですか。
はい、あのウェブサイトでテランネッサンスのホームページ見ていただければ、うん、直接の寄付もふるさと納税使った寄付も、うん、例えば書き損じはがきとか読み終えた本を業者に渡すことによって買取代金寄付されるとか、うん、いろんなやり方をご提示してますので。
なるほどですね、うん、じゃあ本当ね小さなことでも応援できるっていう話なんですね。
はい、まず関わっていただきたいなと思います。
山口さん何のきっかけで最初知り合ったんですか。
僕何のきっかけかな、いや透明感、そう、透明感でね、そう、あの事務所を透明感に置くっていう記者会見をやっていて、その時はどうもどうもみたいな感じだったと思うんだよね。
そうです、そこが初めて。
そうですよね、
僕はお名前ずっとしてました。あ、対話や町づくりファシリテーターとしてとても素晴らしい方だったので、ご覧いただけてありがたいなと思いました。
ちょっと今日時間の中に収まりきれないぐらいですけど、うん、非常に素敵なお話を聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そして、ね、ここからはですね、はい、若葉の目のコーナーなんですけど、はい、今日鬼丸さんとねいろいろ話しさせていただいた内容について、うん、あえて初心者の目からちょっとこうね、はいはいはい、素朴な質問を投げていただこうというコーナーで、はい、今日はなんとですね、まあ、来ていただいた初心者マークの方がですね、鶴本さくらさんと言います。
はい、
私今福岡の中川市ってところに住んでるんですが、うん、そこで地域おこし協力隊で、
はいはい、
たまに私も一緒に活動するんですけど、はい、今日ちょっとね
見学に
来てましたので、うんうん、じゃあお願いします。
お願いします。質問いいですか。
はい、
はい、 平和のために私たちがまずできることって何ですか、
うん、おなるほど、
なるほど、
いい質問ですね。やっぱ興味は持ちましたよね、今日のお話を聞いて。でもそのちろん大きなことがなかなかできないから、うん、なんか何からできるかみたいなところですね、うん。
あ、一つ、あ、一番大きいことは自分の暮らしに関心を持つことだと思ってます。例えばさっきのウガンダやコンゴの紛争の原因はその国で取れる例えばレアメタルとか石油とか、はい、ダイヤモンドだったり資源だったりするんですよね、はいはい、
それが原因
だと、紛争の原因だとしたら、
もうちょっと言うとどんな、
例えばそれこそ携帯、コンゴの場合は携帯電話やスマートフォンに貼ってるタンタルっていう鉱石、うんうん、でこれをめぐってまさに今ニュースでも出てますけど、はい、コンゴで周りの国が武器を持って支援した武装勢力が鉱山を襲っていくとか、
奪い合っちゃう
んですよ。
なるほど。
とすると自分の使ってるものがどこから来たのか、何が入ってるのか、でその基準を使って年に1回でもいいか月に1回でも買うものを変えてみる。
なるほど。
っていうのは紛争を減らす、紛争リスクを減らす。だから単純に言うと地産地消を推進すれば世界平和になるんですよ。
なるほど。
だから自治の確立こそが世界平和なんで、それは地域おこし協力隊は世界平和の先兵ですから、ね、頑張っていただかないとねって話
だと思います。分かります。そうで、こうイメージをして、
うん、
そうです、まあ、知って知るということと、じゃあ本当にそこでできることがあるっていうこと。
そうですね。自分の町を愛することと世界を平和にすることは一緒なので。
いや、すげえ話だこれ。
さくらさん、明日からできるね。
今からします。
お、素晴らしい。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。はい、ということで本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは
ありがとうございます、
NPO 法人テラルネッサンスの鬼丸雅也さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。
はい、
メールアドレスは761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
はい、
そして来週のゲストは、うん、春日まちづくり支援センターぶどうの庭より、
はい、
太田真由美さん、そして池田京子さん、
うん、
もう一人株式会社マスカット、
はい、
名古屋由衣さん、
3人も
3人で来ていただきます、
うん、はい、
楽しみに。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末をお過ごしください。まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。